私たちを愛して十字架にかかり、3日目の未来と死に期待しながら見ていきたいと思います。ちょっとマスクを取らせていただきます。今日の動画はですね、2つありますが、1つはですね、思わず笑顔になってしまう話の宮崎の南香南さんの話ですね。お願いします。
思わず笑顔になってしまう話をお聞きの皆様、こんにちは。宮崎市の南香南です。今日は梅雨でも笑顔についてというお話でお話ししたいと思います。梅雨の時期は雨が降り、なかなか洗濯物が乾かないなど大変なことがあります。同時に雨だからこそ雨の雫で草花が生き生きと輝き、私はこの時期に見る紫陽花がとても楽しみです。先日とても困ってしまうことがありました。それは教会の礼拝の会場を借りしているのですが、会議室で音をあまり出すことができない状況でした。以前なら楽器もさほどなく、アカペラでも仕方がないかなと思っていましたが、少しずつ楽器が増し加わり、防音設備が整った場所で思いっきり賛美できたらいいなと思いました。この会場を借りるのに毎回3ヶ月前に予約に行くのですが、その時は会場がなく、やむなく会議室でとなりました。しかし聖書には求めなさい、そうすれば与えられます、探しなさい、そうすれば見つかります、叩きなさい、そうすれば開かれます、という御言葉があります。そして私はダメ元で再び求め、探すことにしたのです。なんと探し始めると音を一切気にすることのない礼拝場所が見つかったのです。そればかりでなく、その会場で実は礼拝の後、娘の部活で集まらなくてはならず、娘も安心して礼拝に臨み、礼拝の後部活に向かうことができることになったのです。一つのどうすることもできない問題を神様にお祈りし、助けを求めたとき、二つの問題が解決し、神様の愛と優しさに私も娘も笑顔にしていただきました。今日は梅雨でも笑顔についてお話ししました。聞いてくださりありがとうございます。
求めるってことはもうみんな知ってると思うんですけども、一度求めてうまくいかなくてすぐ諦める人がいるんですけれども、一度ダメでも求め続ける、でそれでもダメでもまた求め続けていくときにですね、神様が用意している答えがあって、それは今回みたいにただ会場が見つかって、楽器ができなくて、それのことしてもすごく大きいですけど、部活が同じ場所だったみたいで、そして安心して礼拝してそのままさっと行きます。雨が降っている時にも雨も当たらずにいいし、時間も心配しなくていいということですね。これはすごく大きかったと思いますよね、子供にとっては。だから本当に神様に祈る時にそういうことが来るということをね、ぜひ覚えてほしいと思います。はい、それではもう一つ見ていただきたいと、今日の説教とも関係していくので、鹿児島の高原牧師のお話です。
思わず笑顔になってしまう話をご覧の皆様、こんにちは。鹿児島の高原です。今日は、梅雨でも笑顔というテーマでお話をさせていただきます。以前、もう30年前くらいの話ですが、オートバイで事故をしました。120キロのスピードで岩に激突してしまい、命は助かりましたが、首の頸椎と椎間板を損傷してしまいました。手首、足首も負傷したものの、運よく体の神経というんですか、それは動きました。それからの生活は、寝ても覚めても首と背中の痛みとの戦いでした。どの治療をしても、どこの病院に行っても、人から紹介してもらうところに行っても、痛みは止まらず、このまま一生この生活が続くのかなと思いつつ、上手に付き合っていくしかないのかなと思っていました。こうして諦めていく毎日を送っていました。料理の仕事をしていたのですが、こう包丁でこの調理場でまな板の前に向いて、この下に向くと首が落ちそうになり、痛くて仕事どころではなくなり、とうとう職場を退職しました。もう料理もできないのかなと、本当に悔しい思いをしました。 梅雨時になると気圧が変わるせいで、4、5日前には痛みがとてもひどくなるのです。そうこうしているうちにいろいろあり、生活においてもどん底に落ちてしまい、途方に暮れていた時に、知り合いから誘われて、神様に出会い、教会に通うようになりました。そこで癒しのお祈りをしていただいて、痛みがだんだん良くなっていったのですが、梅雨時や台風やまた寒くなると痛みが来ていました。聖書にはすべてのことについて感謝しなさいと書いてあります。このことも感謝して、妻に頼んで毎晩首の痛いところ、またその周りを揉んでもらいました。それから月日は流れて、この流れても痛みは止まりませんでした。10年くらい経った頃、教会でカリスマ聖会という集会があり、最後のお祈りをした時に、牧師の方が壇上から癒しのお祈りをした時、牧師が痛いところに手を置いてくださいと言われ、祈っていただいた後で、牧師が首と背中の痛い方が癒されましたと言われました。壇上からはかなり離れていたのですが、何かこう目の前にいる感覚がありました。そうしたら、どうでしょう、一瞬のことでした。あ、痛みがないと実感しました。妻も驚いていました。本当にびっくりしました。あんなに苦しんでいた痛みが消えたのです。神様を褒めたたえました。あれから十数年経ったんですが、今でも全く痛みが出ていません。梅雨の時にも痛みが来ません。妻もあれからマッサージはなくなり喜んでいます。本当に梅雨でも毎日笑顔です。感謝いたします。今日は最後まで聞いてくださりありがとうございました。
痛んでる人にはすごく分かる話だと思うんですね。体の痛みって逃げれないからですね。だから本当に辛かったと思うんですけども、10年ぐらいですかね、それが癒されたわけですね。瞬時にしてですね、すごい奇跡だと思いますけれども、同じことがこれから話すこの言葉でもあるんですけども、もう一個ですね、今日お話しすることのポイントを先に聞いていただきます。聖書ってこんなに面白いの、今日のやつです。はい。
イエス・キリストの御名によって生まれつき足の利かない男も歩けるようになる。金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさい。使徒の働き3章6節。ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていきました。すると生まれつき足の利かない男が運ばれてきました。この男は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門という名の宮の門に置いてもらっていたのです。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て、二人に施しを求めました。ペテロはヨハネと共にその男を見つめて、私たちを見なさいと言うと、男は何かもらえると思って二人に目を注ぎました。するとペテロは、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言って、彼の右手を取って立たせたのです。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出しました。そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入っていったのです。人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見て、この人の身に起こったことに驚き呆れました。生まれつき足の利かなかった男の人に、ペテロとヨハネは、彼が求めた金銀ではなく、彼が施しを求めて生きなければ 生きていけなくなった根本の原因である足をイエス・キリストの御名によって癒し歩けるようにしてくださったのです。ペテロとヨハネは金銀は持っていませんでしたが、イエス・キリストが共におり、そのキリストの御名によって癒しと奇跡、印と不思議を行ったのです。私たちも自分の罪を悔い改め、イエス・キリストを信じた時、キリストが共にいつもおられるようになりました。そしてイエス・キリストの御名を用いることができるものとされたのです。聖霊に満たされ、大胆にキリストの御名を用いて、主イエスに印と不思議、癒しと奇跡を行っていただきましょう。イエス・キリストはあなたを愛しておられます。
ありがとうございました。これおそらく江島さんが大礼拝見てると思うんですけど、とてもいい出来、動画ありがとうございます。最後にいいねマークもよろしくお願いいたします。はい、はい、それでは説教の方に入っていきたいと思いますけれども、使徒行伝の使徒の働きの3章の1節からなんですけれども、今お話があったようにペトロとヨハネが2人で生まれつき足の利かなかった男の人を、癒せる、歩けるようにしたという記事ですね。そういう記事なんですけれども、特に3つにポイントを絞って話したいと思いますが、まず1つ目、1節ですね。ペトロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていったと書いてあります。ユダヤ人は、多く人は7回、少なくとも3回朝昼晩と祈る時間があったんですね。それで祈っていました。でペトロとヨハネはその祈りの時間に宮に登っていったんですが、ここでペトロとヨハネなんですね。で、ペトロが中心になってここ働きをしてますが、3節もペトロとヨハネがって書いてありますし、4節もペトロはヨハネと共にと書いてあって、2人でこの働きをしたんですね。で新約時代は神様は、チームで、最初は2人ですけども、多ければもっといいチームでやるわけですね。私の教会で一番海外選挙の時必ずチームなんです。秋元牧師が以前さやに1回1人で行かれたんですけど、その時にこういう派遣は最初で最後ですと言われて、それ以降そうですね。アメリカに1人で行かれた時も向こうに行って、有名な牧師と加わったり、そこのいろんな人と関わって、結局1人では動いてないわけですね。1人ではないんです。常にチームなんです。で最初は2人だけどなんですね。でしかもそのチームはペトロとヨハネというのは、仲良し講師ではなかったんですね。別に仲が悪かったわけでもないけども、だからといって仲良し講師で気があったかというと必ずしもそうではない。ペトロはヨハネの20章で、私ついてきなさい、 あなたは私を愛しますかって言われて、愛しますって言ったら、私ついてきなさいって言われた時に、はいって言わないで、こいつはどうですかってヨハネのことを聞いて、それぐらいヨハネのことは気になって仕方がなかった。ヨハネは一番若くて、自分のことを自分は主に愛された弟子というタイプだった。ペトロは一方筆頭弟子だったわけですね。で、お互いに、別に仲が悪かったわけでもないけど気になっていたと思います。でその二人が一つになったんですね。で私たちもいろんなところで、こう職場で学校で、家庭でさえもこう、別に仲が悪いわけじゃないけど、なんかこう合わなかったりうまくいかないってことあるんですけども、とにかく聖霊が来るときに聖霊様はそれを一つにしてことをなさるんですね。で教会っていうところはどうかというと、教会っていろんな人を神様が導かれてきて面白いんですが、多くの場合人間的にうまくいく、人間的に噛み合うっていうんじゃなくて、そうでない人たちを神様はチームにするんですね。賛美のチームでもですね、一人でやる人多いですけど、最近私は基本的にグループでやってほしいんですね、本当は、ね。カラオケ使わずに生でちゃんと創作者とやってほしいんですね。必ずぶつかるから、でぶつかりながら祈り合って聖霊によって一つにされていくっていう過程がすごく大事なんですよ ね。でその何かというと、例えば持ち上げている技術がありますよね。細かいことは言いませんけれども、一時活動ができなかったですよね。それはいろんな事情があったからですよね。歌っているところで見たらとっても仲のいい一つのチームに見ますが、いろいろとあるわけでありますでも彼らはやめなかったわけですね。もちろんあの奉仕を、順番に変わった人、メンバーが変わったりしますよ。それはまた別問題です。でもいろんなことがあっても一緒にやり続けるんですね。その時聖霊が働いて一つにするんです。長藤牧師がよく白馬で、お話しされますが、私が長藤牧師と出会ったのはですね、学生の頃で、大学生の頃なんですけども、 私はすごい格好してたわけですね。長田牧師は結構真面目な方だったね。で、まあ、そういう格好してまして、で、国立音大という学校の生徒がたくさんまばし教会にいたんですね、その頃ね。でその国立音大の合宿があって、まばし教会がいっぱいいたから、まばしの牧師の方々も行くことになって、で私はちょうど救われて、僕学生会もしてたこともあって、別に招かれたわけじゃないけど行くことにした。長田牧師の方は機材運んだりいろいろしなきゃいけないから招かれていて、で車で行こうとしたんですね。で席が一つ空いてたから、私はですね、あ、じゃあ乗せてくださいとか言ってですね、乗って行ったんですね。で私大阪生まれの大阪育ちなんですね。長田牧師は東京生まれの東京育ちなんですね。で男兄弟の長男なんですね。で私はお姉さん二人の末っ子なんですね。何を言いたいかというと全く違うんです。大阪の人は別にそういう時に、あ、乗せてくれませんかって言うわけですね。ダメだったら、あ、ダメですって言うし、いいよって言ったらいいんですけど、東京の人は言いません。ね。ね、それでもね、だから全然違うんですね。でも私は平気でやったわけですね。長田牧師はびっくりしてですね、しかも私は若いから、なんだこいつと思ったわけですね。まあでも、東京の人から言いません。ね。そしてこう行って、そして降りて、で、そのキャンプの中で、ペアトークっていうのがありまして、くじを引いて当たった人と2人で2時間話をしましょうっていうのがあったんですね。これはもう誰に当たるかわからないくじなんで、くじは、主によるって聖書に書いてあるからね。で、まあ、長門牧師は心ひそかに国立音大の誰かと当たることを楽しみにしてたわけですね、まあ、本人は公で言ってるからね。で、まあ、私は別にあんまりそういうことはなかったんですけど、でもまあ、お互いこいつだけは当たりたくないなと思ってたことだけは確かです。それではですね、私と長田牧師だったわけですよね。まあ、そしたら覚えてないんです、そこまで。とにかくそっぽ向いてたのを覚えてるんですけど、ベンチに座ってですね、庭があったので、その青年なんかそのキャンプ場のベンチに座って、右と左で向きながら、これから2時間どう過ごそうかなとお互い思ってたわけですね。で私のことだったんですけどね、まあ一言言ったんですよね。長田さん、年上だからね、長田さん、日本にリバイル来ると思いますかって言ったんですよね。まあ、半分こっち見てね、何がどうしてね、当たり前だろって言ったんですよね。そうですよねって言ったんですね。でそこからですね、向き合ってです、ね、話し始めたんですね。具体的な話をね、どうしたらいいかとかね、2時間があっという間でした。でそれ終わった後、食事の時間になって、食事の時ももうここ顔とかを向かしてもう必死になって話して、でそのまま宿泊所に部屋に入ったらまた話して、もう夜も話して、それでそれから今に至るまで長田牧師の言葉を使えば腐れになったわけであります。私は尊敬しております、彼を。彼も尊敬してるから分かんないけど、とにかく何かというと、お互い全くタイプが違うから、お互いあれなんですね。でも面白いなと思うんですけど、リバイバルっていうのは神様から与えられた飯なんですね、お互いね。で主から与えた言葉で、その言葉を話すと霊が震えるんです。で聖霊が働かれたら一つになるんです。で主の十字架の海外、あ、今 TLE になったけど、海外選挙、特に初期はだいたいあいつだけ行きたくない人と一緒になるんです。だいたいあいつ行きたくないなんて普通クリスチャン思わないと思うでしょ。それは建前よ。人間なんだから。嘘です。適当な付き合いをしてるからそうなんです。本当に心からお腹割って話し出したらぶつかりますよ。夫婦でもそうですよ。本当に心からお互いが分かってきたら、いろんな知らないところを発見したりしてぶつかるに決まってますよ。特にクリスチャンなら、クリスチャンだからいいんじゃなくて、クリスチャンだからいろんなものが明らかになるんです。でもそこからが聖書が言っている愛し合えるかどうかなんですよ。世の中の愛し合うってのは努力しなくてもできるんです。それは聖書に言ってる愛じゃないから、エロスだから。そんなものは別に努力なんか知らないんです。努力しないでもできるから、あるところでなくなるんです。憎しみも変わるんです。聖書の言ってる愛は絶対憎しみ変わりません。そんなのは聖書の言ってる愛じゃない。で本当にいろんなもの出てくる、ね、これ男だけじゃなくて男女でもどんな関係でもそう。でそこから始まるんです。で多くの人たちはそこでやめるんです。賛美グループも、あるいは、まあ、分かりやすいから賛美グループしか賛美グループ書きってことじゃありません。でもそこで神様のおっしゃる場所にとどまり続けると、聖霊が働いて、聖霊が与えるビジョンや聖霊が与えてくださるものを通して一つにされる。ペテロとヨハネは聖霊によって一つにされたんですよね。だからこの時生まれつき足のいかなったことの人が立つという奇跡の働きに 預かった、なさったのは神ですよ、なさったのは主ですけども、その畑に預かれたのです。で皆さんね、あなたも私も奇跡に預かれるんです。あなたが主の御手にとどまって、でいいですか、うまくいかない人がきっといると思う。でもその人と聖霊によって一つにされるとき、聖霊が来るときに、そこで働きが始まるんです。これをぜひ覚えてほしいですね。それはあの教会だけじゃありません。家庭でもそうだし、職場でもそうです ね、まあ、相手はノンクリスチャンの場合でも、こちらが神様に従っていくと主が働いてくれます。先週言ったでしょ、あの聖霊が働くと自分が書いただけじゃなくて、そこにいた人たちも変わったからね、みんな救われたわけでね、神が働くとそうなんですね。でそれが起こってくるわけですね。まず一つはこのペテロとヨハネが一つにされたってことなんですよ。で今日頑張れって言いません。聖霊が一つにしてくださるから。ただ一つ大事なことは、その主のおっしゃった場所から離れないでほしい。主に期待して、なんとか頑張ろうなんて頑張らなくていい。頑張れませんから。でも神様がおっしゃった場所にいて、神様に期待してほしい。主が来られるとき、主が働かれるとき、こう一つにされていくんですよね。で、そして二つ目はですね、まあ、それで祈りの宮に行ったわけですね。そしたらちょうどそこに、2節に書いてあるように、生まれつき足の利かない男の人が運ばれてきた、美しの門というところにね、美しの門というすごい素敵な名前のところに、この本当に施しを求めてしか生きる人もない人が来たわけですね。で、ただね、施しを求めるっていうのはユダヤ人の中ではですね、確実に生きていけるんです。ハンデを持った人や傷んでる人たちに施しをすることは神に仕えることなんです。ユダヤ人にとって。これは神に仕えることだから絶対するんです、彼らは。それをしなければ立法によっては裁かれるし、まずいんですね。だから社会福祉とかなくっても大丈夫なんですね。あの必ずだから施しは必ず与えられるんです。それは神に使えることだから、大事にとってね。だから宮の門の前にいたら、その美しい門を置いたら、そこに、ね、ちょうど神の宮に登っていく人がいるから、神に使えるためから当然くれるわけですね。だから生きていけることができるんです。でも生きていけるけれども、施しを向けて生きていける、楽だなって思う人がいるかもしれませんけど、そんなことはない。自分で稼げない、自分で生きれない、これね。やっぱり当時の社会だから、ハンディがあるってことはかなりマイナスになってますから、施しは受けれるけど、あくまで施したわけです ね。まあいろんな意味で悲しかったりしてなかったと思う。でも諦めていたでしょ、足が悪いんだから、ね、で置いてたわけです。そこにペトロとヨハネが通りかかったんですね、二人で。理由は祈りに行くためです、ね、その3時の祈りの時間に行ったんで、これは3時だから行きましょうってことじゃなくて、おそらくもうペテロとヨハネは、主の弟子になってましたから、ユダヤ人としてじゃなくてクリスチャンとして、誠の神様にイエス様を何よって祈りに行ったんですね。で祈りに行くときに神に語られ、神に触れられて技をしたんです。実はね、祈りに行くとき、あるいは祈るときに主に触れられるんです。主が働くんです。何度も私が説教を抱かしてる、一番最初のフィリピンチームはね、パウル牧師がディボーションの中で祈ってると、予言を通して、まあ、奥さんと二人乗っているとフィリピンに行くって言われて、ね、で繰り返し言われて、で3度目には厳しく言われて、そうかなと思ったらフィリピンの話が来たから行くことになったわけですね。あれ祈ってたんですね、その時に語られたんですね。でフィリピンに行ったらミラクル&クルセヒーリングクルセードと書いてあって、奇跡と癒しの集会って、とても無理だと思って、みんなもそう思って、一番若い子が謝りましょうって言ったわけですよね。で秋元福祉ももうそうするしかないなと思って、みんなもそう思ったわけですよ。でもまあとにかく祈りましょうって、祈ることは身についたから祈りましょうって祈ったら、パウロ牧師の方にとにかくしなさい、そのまましなさいって来たわけですよ。主に言われたんです、祈りの中で。だからやったわけですよ。でまあいろんな経緯があって、この祈ってみたら癒しが起こった。しかもあれすごいのはね、パウロ牧師を通して起こっただけじゃなくて、いっぱい人来たらみんな祈れって言ったら、日本では祈ってもらったことしかない人、祈ったことのない人を通しても癒しが起こったんです。新聞に出るほどの大きな癒しがいっぱい。なぜそれが起こったかというと、祈りの中で神に示されたことがあって、それに応答したからなんですよ。この時も祈りの宮に行って祈る時に出会ってる、祈る時に導かれてる。だからね、おいどんですね、祈る時に、ね、神様の出が、ね、動き出す、神の声が聞こえる。祈らないと人はどうなるかというと、ね、考えるんです。考えは悪いなんて言いません。考えることも違います。ただし考える時に何が素材になるかなんです。聖書の御言葉がいっぱいあ、心にある、思いにある、その中で考える人は神様の導きを取られるでしょう。でも聖書の御言葉はちょこっとある、あの人の話、この人の話、あっちの話、こっちの話、ね、著名人の話、いろんな話、テレビ、いろんなものを見て、ああっていうのがいっぱいあって、聖書の話はちょこっとあって考える人は しばしば間違えます。気をつけてください。考えることが悪いなんて言いません。考えることは神が与えた素晴らしいものです。でもその土台に何があるかなんですよ。御言葉がたくさんあるなら間違いませんけど、そうでないと間違えるんです。世の中に一本のいっぱいあります。ありますよ。心は感動させるけど、いつも霊を養わないんです。神の言葉は霊を養うんです。その言葉を蓄えているかどうかで変わるんですね。一番いいのはね、神のところに行ってね、祈るっていうのは神のところに行って神と交わるってことだね。祈るっていうのはあのね、神と生きた交わりをする。神と生きた交わりをすると神様の導きとか心が分かるんです。あなたところまで降りてきて、あなたが分かるように語ってくださるから。でこの時二つ目はね、祈りの宮に二人で行ってた、行こうとしたん。しかも素晴らしいのね、祈りに行ったんですよね。皆さん祈りってね、本気で祈るとね、本音が出るんですね。神の前には隠せないんですね。一緒に祈ろうと思うとね、あのね、やっぱね、こう出てくるわけですよ。だからね、そんな簡単なもんじゃないけど、ペテロとヨハネはね、本当に二人で一緒に祈りに行ってたわけですよね。だから彼らはそういう意味で本当に聖霊によって一つにされたし、深く一つにされてたってことが分かります。これね、これどうしてほしいんですね。でそれが土台にあったんです。その中でこの生まれつき足のいかない人がいて、でその人が施しを求めるわけですよ ね。ペテロとヨハネにね、施しをね。で彼は立ち止まった、ね、そして4節、ペテロはヨハネと共にその男を見つめていった。私たちを見なさい、ルカとミアスか合ってるのかな、ね、私たちを見なさいって言ったわけですね。当然期待しませんか、施しを求めて私たちを見なさいって言ったらね。そしたらなんかたくさんもらえるって、ね、コインじゃなくて紙だろう、紙って紙幣ね。テロの数が大きいやつかもしれない、もしかしたら紙じゃ紙幣じゃなくて束かもしれないってね。なんかつまらないですかね。でたくさんもらえるかもしれないってこう期待すると思いませんか。やっぱり私見なさいなんて言われたらそうですよね。ところが面白いんですね。期待した人いて何て言ったかって言った、男は何かもらえると思って二人に目を添えた、ね、あっ、そしたら六先生、するとペテロは金銀は私にはないって言うんですね。ここをね、よくねアメンって人がいるんですけども、このところはここが中心じゃないんです。この後、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエスキリストになって歩きなさいってことなんですよ。彼らは金銀は持ってなかったけど、そこが中心じゃない。持ってたものがあるんですよ。ナザレのイエスキリスト、まあ、持ってるって言葉は悪いけど、まあそう書いてあるからね、私にあるものって書いてあるから、キリストが共にいたんです。彼らはキリストが共にいるということを実感してたんです。キリストが働いてくださると信じてたんです。信じてたっていうか感じてたんですね。そしてナザレのイエスキリストって歩きなさいって命令したんですね。で私の醍醐味はね、その本当に来た交わりをしてると死が共にいるってことが分かる。でその人の促しに従ってペトロたちは言ったんですね。いや、あなたの求めている金銀はないけど、私にはね、あなたが金銀を求めて人に求めて生きなきゃいけなくなったその根本原因のね、足さえ治れば、癒されてしまえば、奇跡が起これば、あなたはもう施しなんて求めない、施しをする方になるんだって。あなたは自分で生きていけるんだって。それを私はすることができる。なぜか、キリストがおられるから、このキリストにはそれを治すことができるって言ったんですよね。いやね、神様ってね、イエス様ってね、根本から癒されるんです。例えば、何かを祈ったときに、すぐ答えられないときにがっかりしないで、多くの場合ね、誰かを問い出すとね、すぐに答えられる場合と答えられない場合、答えない場合の大体はね、ただそれが答えられるだけじゃなくて、ね、その人との関係の回復とかね、癒しとかが必ず止まってくるんですよ。で私、牧師としてきて長くかかってきたのはね、神様ってね、表面的な解決だけは喜ばない。もっと根本的な解決を望まれます。あるいは、この例えば体を癒すことによって、その人の根本から回復するとかね、そういうことがよくある。でこの時でも、彼が求めたのは金銀だったんですよ。間違いない。神様はお金を求めて答えてくださいますよ。必要はちゃんと与えてくださいますからね。求めてください。全然構いません。でも彼の場合は、その理由は足が悪くて、そうするしかなかったん。でも本当は彼は自分で生きて、むしろ施しをする方になりたいとか、はるかに幸せだった。そうなりたかったと思う。その最も根本的なところに、神様は、キリストによって歩きなさいって言ったわけですよね。でペテロはうちの我々イエス様のからそれが 神様はこの人を歩かせようとしている、癒そうとしているということは分かったんですね。待ち合わせでふっとね、何かあった時に、あ、祈ってあげた方がいい、なんか祈ったらあの人治るんじゃないかって思ったこと経験ないですか。なんか JR とかでね、階段からなんかパッとかなった時に、あって思わず人間的助けてあげたいって以上に、なんかふっとね、祈ってあげたりとかね、何かって思うことがない人、これから起こります。死と交わってたら、死と交わる時間もないぐらい忙しくはっはっはってきてると、死が言ってても分かりませんが、余裕を持つっていうのはクリスチャンの場合はね、イエス様と交わることなんです。お金があるから余裕を持つんじゃありません。時間があるから余裕があるんじゃありません。死と交わると余裕が出てくるんです。死と交わってごらんなさい。必ずふっと促しが来たりするから、でその時にその促しに応答すると、あなたの手を通して奇跡が始まります。始まりますよ。面白いんですけどね、ノンクリスチャンを大胆に乗った方がね、わざっと怒るんですよ。主が言った時にね、何でもかんでも言わないと私言ってませんからね、主の流しがあった時に応答するとね、神が働くんです。でこれね、でもそれってね、言うのは簡単だけど、じゃあお前できるとできませんよ、肉では。でも主と交わってるとね、できるんです。ペテロとヨハネはペンテコステで聖霊のバプテスマを受けて、そして本当に二人で祈りって言った、まさに神と生きた交わりをしたから、この時それができたんです。でもこの後ね、繰り返しね、4章かな、後半で、また再び聖霊に出してくださいと言ってるのは、やはりペテロもヨハネも弱いのです。だから繰り返し聖霊に出されていくと、それができ続けるわけですよ。だから、できない自分を責めないでください。できないのは当たり前。できない人見て裁かないでください。当たり前ですよ。我々は肉なんだから。でも、生きた交わりを神様として聖霊に満たされていくと、そういう流しが聞こえてくるし、聞こえてきたときに、それに応答できるんです。それは、恵みであり、聖の力なんですよ。その時神が働くんですよ。でこの時もそうですよね、金銀は私にはないよって、ね、しかし私なるものをあげようって、ね、なぜのイエスキリストなんて歩きなさい、すごいと思いませんか。金銀当たるより難しい、普通に言ったら。でもペテロにとってはそれは無理ではなかった。いや、イエス様だったらできる、イエス様が作れさるよってことですよね。そういうお互いに言いたいですね。これなんですね。だからでもね、何度か話しますけども、伊藤牧師の証ね、何度もしてますね。伊藤牧師はあの時ね、まだ新学生でも何でもなかったんです。で、他の教会から導かれてきて、でもう奥さんがね、もう死を宣告された。長く持って、半年は持たれた、3ヶ月ぐらいかな。まあ、長く持って3ヶ月。ね、でもう30ぐらいになろうとしたから、もともと30歳まで生きれないと言われてましたから、ね、側弯症でね、で激痛がしてたわけですよね。痛みってもう避けられないからね、夜も眠れない。でその時に教会に来て、熊本教会ですね、来て、そして牧師からね、ディボーション言われたの、蒼天祈祷。それでそれまでやってなかったんだけど、教えられて感謝をして、まず感謝をして悔い改めてから求めなさい、ディボーションを教えられて、夫婦でディボーション始めたんで、痛かったけど、とにかく祈り始めたんですよ、二人で、ね、感謝をして求め、そして聖書を読んだ時に、ちょっと続いた後にそれをしてたら、神様がマルコの16章から病人と病人を癒されるって知ってはいたけど、初めて語られたんです。すごく言葉が響いてきた。それで彼は、言葉が響いたから、とにかく手をそっと置いてね、ちゃんと置くと痛いから、そっと置いて、どう祈っていいか分からないけど、秋元牧師は、私はね、エリシャ牧師の真似をして、イエス様どうぞこう治してくださいって言った後、キリストイエスになって、もう真似をしたわけですね。癒されよとかね、痛みをなくないとかね、ことが真似して言ったんですって。とにかくほんの 2,3 分ですよね。たら治ってたんでしょ、いつも言うように。どうやったら痛くないって言われてね、最初はね、嘘とか言ってね、そっと揺すったらね、本当に痛くないって言うから、ね、次はガッと掴んで思いっきり揺すったらね、痛くない痛くないって言うながらね、泣きながら感動したんですよ。それを見ていた前の晩からと思った学生のボランティアは見ていて感動して、ボロボロ泣き出したんですよね。ですから主人と、その子はまさに主が働いたんですよ。でもその時、伊藤牧師はまだ献身したわけでもない、やっと蒼天を始めたばかりで間がなかったんです。でも彼のうちにキリストはいたんです。そして彼は本当に祈って神と交わってたんです。御言葉が迫ってきたんです。だからとにかく信仰があったわけでもないですよ。俺が祈ったら治るなんて思ってない。とにかく迫ってきたから、その言葉を落として、とにかく真似をして、とにかくやったの。神が働いたんですよ。 一番最初のフィリピン人もそうでしょ。主がやれって言うからその通りやったら、最初なると思ってないけど、とにかく長牧師真似してやったら、ね、ツンブランクで出てけって長牧師真似したら、ポンポンってやったら聞こえてたから、信じてないわけですよね。気使ってくれてる。治っちゃったわけですよ。どうして？主が働いたからなんですよ。多くの人の失敗はね、自分はそんな信仰がないからって言ってやらないんです。それは逆に言えば信仰があったら治ると思ってるんです。違います。あなたの信仰は人なんか癒しません。傲慢です。そんな信仰は私たちにはありません。十字架が治すんです。キリストの皆に力があるんです。キリストの皆に力があって、この十字架の血潮が人を癒すのです。今日生まれたばかりのクリスチャンであろうと、キャリアであろうと、キリストのこの皆に力があって、この皆が働くときに治るのです。だから本当に人と生きた交わりをしていて、その内側から聖霊が導かれたら、その導きに従って応答すると、神が働かれるんです。これは、ね、まあ、この場合癒しですけどね、これをね、どうぞ覚えてほしいと思います。で、私ね、これ何度も説教したんですけど、ちょっと今日は特にこの促しがあるときにね、生きた交わりをしとしているとき、特に面白い、これ二人だからね、一人でもいいんですけど、こう本当に生きた交わり、夫婦でもいい、親子でもいい、教会でお互い兄弟姉妹でもいい、職場に使わされてクリスチャンもう一人いたら一緒でもいい、こう本当に共に祈っているときに、神の促しがあるとき、それに応答してほしいんですね。二人に一致して促しがあるっていうのはね、これはもうまさに聖霊ですからね、それにやってほしいんです。そういうときに神が働くのです。それをね、どうだろうね、期待してね、見ていってほしいというふうに思います。今日3つ話しましたよ。1つ目は、ペトロとヨハネが1つにされたって。で、聖霊が働くと1つになるんですよって。今うまくいってない人、なんかこう、ガチャガチャしてしまう人。でもその人と聖霊が働くと1つにされる。で、面白いことに。大体人間的な仲良し講師じゃなくて、人間的にはうまくいかなくても、聖霊が与えて1つにされるとき、神が働くんです。夫婦でも、もともとね、結婚するってことはお互い、今、好きになって結婚する人多いから、そうでしょう。ところがさっきも言ったように、人間的な好きっていうのは、お互いが本当に自分が出てくるとぶつかってきて、お互いに失望しはってしたりする。特にクリスチャンの場合、本当に自分が出てきたらぶつかってもダメになることがある。でもそこからの勝負なんですよ。聖書の言ってる愛でつなぎ合わされるかどうかはそこからなんですよ。そこから本当に聖霊によって一つにされたときに、まさに聖霊によって一つにされたときに、そこから働きが来る。だってそれは夫婦だけじゃない、どんな関係でもそうなんです。聖霊によって一つにされていくんで、クリスチャンだから仲良くなりますか、そんなわけにいかない。お互い罪人なんだから、見せかけはできるでしょうけども、本音が出てきたらそんなわけにいかない。でもそこでぶつかったときに、本当に聖霊様が来てくださると、そこで一つにされていくんです。そしてそこから働きが始まる。この時聖霊って一つにされた。で、二つ目は、その二人が祈りの宮に行った。つまり祈ってる時に神が働いた。祈ってる時に神様が語ってくる。祈る時に神様が示してくる。これですね、祈りって交わってる時ね、生きた交わりしてる時って言うんですよ。そういうこと出てほしい。そして最後に、あなたのうちにも私のうちにもキリストがいるので、そのキリストが流されてきたら、そのキリストの名によっていうのを命ずる。その時は起こるんですね。私が大好きなね、いつも言いますけど、天に帰りましたけど、チョンギ牧師はね、大きな集会でね、もう集会した最初に言われた、目の前に車椅子の人がダンと言ってね、もう大胆に言うと思ったらね、最初から、ね、この人を立たせなさいって神様が来るんですって。でもね、なんかちょっとね、見るからにも不可能に見えてね、そっち見ないで説教して、これでもうどんどん祈ってたら、どんどん癒されてた。さっきの高原さんもそうですよね。チェッシュの言葉で癒されたわけですよね。目の前にいるからに来た。で、だから、その前の人も言えなかったんで。で、やっぱり最後まで言えなくて、最後に祝祷の時間になって、みんなが最後の賛美をしてるときに、どうしても流しがあるから、降りていって、その人の横に座ってね、立ちませんかって一言言ったんですって。で、バンって立ったんですって。言うまで立たないんですよ。言うまで立てないんですよ。言った時に言葉の力、神の言葉が発せられたら立ったんで、みんなブワーッとなったけど、もう集会は終わりになったって書いてありましたよね。ああ、最初に言えばどんなに神様の祝祷栄光がみんなの前だかって。私でもほっとしたんですね。長牧師でも言えないんですね。なんか講談立ってる姿を見たら、もう大胆でもうどんどんやると思うけど、そうじゃないんですね。やっぱり肉なる人間は弱くて恐れちゃうんですね。私たちは肉なる人間だから恐れるし弱いんです。でも聖霊が働くときに大胆になる。でも 語るまでさ起こらないんですよ。密かに隠れて祈ってみましょうってのはいいですよ、祈りは答えられるから。でも言葉が与えられたらその言葉を発する時の技が起こる。この時もナタネを失って歩けって言った時に歩き出したんです。まあ、ただ一つこの後にね、歩き言ってその後ね、7節で彼の右手を取って出したって書いてあるでしょ。歩きなさいって言った後に自分で出したので助けてあげたんだって。今まで一度も歩いてないからね、言われてもどうしたらいいかわからないけど、手を取って出してあげて助けたんですね。でこれはね、なんか無理に正したんじゃなくて、主は正しくなさったからでふっと助けたの。だ立ち上が そして信仰の声ですよね。立ち上がるって信仰の声を取って立ち上がろうとした時に書いてある。すると立ちまち立たせた。すると立ちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。ペテロが助けて立ち上がらせようとした時に、信仰のステップを踏み出した時にグググッと足とくるぶしが強くなった。見てみたいですよね。こういうのを再現フィルムで見たいですね。天国行ってからね、どんな風にグググってね、こうやって立ってきて、とかってこう踊り上がってこう踊り出して、私が今踊ると、まあ、なんか変な踊りだからやめますけども、ね、でもこう踊り出したわけですよね。嬉しかったと思いますよ。いくつなんでしょうね。生まれて初めて歩けるんです。生まれて初めて本当嬉しかった。盲人の人もね、見ようになった時ね、生まれて初めて見えたら本当嬉しいと思うんですよね。色って分かるわけですよね。形も分かるわけでしょ。生まれて初めて人はこう自分の足で歩けるわけですね。嬉しかったと思いますよ。しかもこれから自分は生活できるわけですよね。自分施す側に生まれるわけですよね。本当に嬉しかったと思う。だから神を跳ねたりしながら神を賛美しつつ二人と一緒に宮に入っていったって、素晴らしいですね。最初にしたことは宮に入っていったってことですね。礼拝か祈りですよね。これ素晴らしいですね。でこの助けたってのはね、信仰のステップです。だから言ってもできない人をふっと助けてあげたり、無理に立たせないんですよ。立ちを助けてあげたり、そしたら本当に主が言っている場合、主がその後働くから、踏み出すんです。そうすると、あなたが踏み出すと神が働き出す。またあなたが助けると神が働いてくださる。それをね、ぜひね、覚えてほしいと思います。これからお互いを通して神様がいろんな印と不思議を伴わせてくださいます。お互いのうちにイエス様が聖霊様がおられるから、私の教会カリスマを求めている教会なので、神様があなたのうちに足があったときに、そのように踏み出してください。共に教会として、その時技が起こるということをね、ぜひ覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、今でも聖書の時代と同じように生きて働かれ、高原さんが様まさに何十年も、本当に何十年もでしょう、傷んでたのが一瞬にして治ったように、今でも同じようにあなたは癒しをなし、奇跡をなし、解決を与え、解放を与え、和解を与えられます。どうです様、私たちはその働きに預かりたいと願います。どうぞ私たちが本当に聖霊によって一つにされて、祈る恵みの中で、主と交わる生きた交わりの中で、神様から語りかけと導きを受けて、この私たちを通して神がなされる奇跡に預かっていけるように、その働きにを見ることができるように、どうぞ導いていってくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りがかかりませんので、まずくやって申しましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。自分のことでも、家族のことでも、友人のことでも結構です。健康の問題、経済の問題、人間関係の問題、お仕事、学業、どんなことでもいいですが、あなたの心の一番の願いを神に祈りましょう。天のお父様、キリストへその名によって父なる神の恵みの殿に出てまいりました。ここに見せておるイエス様が一人一人に触れ、御業をなしてください。心を合わせて祈ります。どんなことでも心を合わせているとき答えてくださる主が、一人一人に答えて癒しと行い、奇跡を行い、解放を与えてください。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。耳を聞こえるようになれ。膝の痛みを消えてなくなれ。喉に触れてください。またがん細胞を体中から消えてなくなれ。キリストへ座って目ずる。聖の日によって焼き尽くされ、消えてなくなれ。偏頭痛、イエス様って見てる、イエス様よ。耳鳴り、イエス様、消えては一貫癒されてまた出てくる、そういうことを繰り返している方、根本から治してください。もう二度と出ることはない、完全に癒してください。耳鳴りを根本からイエス様って見てる、癒されなさい。二度と聞こえなく、聞こえることがないように、聞こえなくなれ。 40型、50型、60型、この肩を癒してください。イエス様、止めてる。イエス様よ。自分で枠を作っている人がいます。それはあなたが作った枠です。あなたはその枠を、その殻を破れます。安心しなさい。私があなたと共にいて、あなたを自由にしていこう。自分でその枠の中に引きこもってはいけません。私があなたと共にいて、その枠を破っていきます。あなたのその縛っている枠をイエス様って今完全に断ち切る。イエス様だって自由になりなさい。ありがとうございます。ありがとうございます。私はもう一度栄光を表そう。その栄光を私に返しなさい。その時あなたはなんか私の導きや語りかけをはっきり聞き始めるだろうと知られます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声に願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の差し交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今のうちも常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。それではお知らせをお願いいたします。